皆さん、FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
QSY
アマチュア無線の運用に QSY はつきもの。でもよく考えれば人生だって QSY の連続です。
この番組は佐藤パーツ株式会社と富士無線電機株式会社の提供でお送りいたします。
はい、こんばんは。 JK1BIN 田中です。
こんばんは。自転車を買い替えました。 JI1KGQ 奈良文幸です。
どうしたんだ、
どうしたんですかね。
どうしたんですかね。
はい、そして何にも変わってない JH1OSB の小浜です。
なんで自転車買えたの？
自転車はですね、お母さんと交換しまして、お母さんが職場から新しい自転車もらったよっていうことで、せっかくだから新しいの乗りなっていうふうに言われたので。
あ、そういうことか。
そうです。
新しい、
なんか無線機をつけやすくなったとかそういうことはない、ね、
でもキャリアがちょっと広くなったんで、 そこになんかできるかななんていうふうに思ってます。
じゃあぜひホイップでも
そうですね、
気をつけて走ってください。
はい、
ストーパース
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ、
パンツじゃないよ、佐藤パンツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パンツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
CQハイスクール。
はい、それでは、CQ ハイスクールやっていきたいと思うんですけれども、
はい、
まあ、自転車をね買い替えたということで、まあ、お母さんと交換したって言ったんですけれども、
うん、
まあ、大きな要因としては、この前の前歯脱臼ですね、
うんうん、
前歯脱臼事件の時に
大変だった、
自転車を大破させましたので、
うん、
それを修理して今お母さんが乗っているという状況ですね。
なるほど、そういうことか。
はい、もうブレーキのパッドが弾き飛び、泥かけは曲がりと大変な自転車だったんですけれども、
うん、
自転車屋さんに持って行って直してもらいました。
よく直したよね。
はい、でもブレーキパッドは曲がっていただけなんで、それを曲がりを新しい部品に取り替えて、
うん、
でブレーキパッドをどっか飛んでいっちゃったのを新しいのつけただけなんで。
あ、そうなんだ。
はい、泥かけも交換で、とりあえず部品の交換だけで収まったかななんていう感じです。
なるほど。
はい、皆様のもですね、自転車の事故にはくれぐれも気をつけていただければいいかなと思います。
はい、
はい、それでは、前回ちょっとご紹介できなかったハムフェアの、メールですね。
はいはい、
ご紹介させていただきます。
はい、
QSY 出演者とスタッフの皆様ということで、7M4OLL 坂本さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
初めてメールさせていただきます。 7M4OLL 坂本と申します。いつも仕事帰りの電車の中でネット配信の放送を聞かさせていただいております。うんうん、皆様ハムフェアはお疲れ様でした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありました。
はい、私は2日目だけでしたが、年に一度のお祭りを楽しみました。私は今回のハムフェアで新しい無線機を買おうと考えていたのですが、発表になったアイコムの IC705 ありましたね、
はい、
はい、の実物を見たら欲しくなってしまって、
わかる、
はい、うん、新しい無線機を買うのをやめて、その分のお金を IC705 購入に向けて取っておくことにしました。
うん、賢明だ
ということで705の購入を決めたということですね。
はい、うん、
そんなわけで小物だけをいくつか購入し、会場を出て一休みし、うん、ハンディ機の電源を入れてみたら、
はい、
奈良さんの CQ が聞こえたのでお呼び出しをしたところ、一発で取らせていただき QS をいただきました。ラジオの出演者の方と交信できるという貴重な体験をさせていただきました。ありがとうございました。 これからの放送も楽しみに聞かさせていただきますということでいただきました。
ありがとうございます。
いやもう本当リスナーの方とね更新するってこともなかなかないですからね、こういうハムフェアの、機会を利用してそういうリスナーの皆さんとの交流、まあ、
ね、
あの直接会うのもそうですけど、うん、電波での交流っていうのもですね深めていけたらなというふうに思います。
本当はね普段の日もそうしたいんですよ僕は。
はい、僕もですね
したいんですけどなかなかちょっとね家庭の事情があって
それは大変だ。
あでも来年はね、うん、積極的に出ようと思ってますよ。
本当ですか、うん、それ去年も聞いたような気がしますけどあれ気のせいですかねということで、僕はですねこの頃は、アンテナをちっちゃいモービルホープを家かのベランダから出してまして、うん、まあ、2週間に1回ぐらいですかね日曜日の、夕方7時頃からですね、電波出してますので、皆様ぜひ、通れる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
ほほ、
それでは本日の本題に参りたいと思います。
本題がある、
はい、本題ですね。
前から少し言ってたんですけれども、うん、旧送信所受信所巡りということで、今回、ご紹介したいのは北多摩陸軍通信所です。
はい、
はい、まあ、今は、通信所というのはなく後になってしまっているんですけれども、うんうん、昭和8年10月に電波状況の良好な久留米村って言われて九州だと思った方いっぱいいると思うんですけれども、うん、これは現東久留米市、東京の東久留米市ですねと、まあ、今は小平市とまたがっているようなんですけれども、うん、ここに海外の無線の傍受を目的とする北多摩陸軍通信所というものが、設営されていました。
はい
はい、電波状況が良好なというふうにあるんですけれども、はい、僕も今ちょっと引っ越して東久留米市に住んでるんですが、うん、本当に無線の電波の飛びが良くてですね、周りに高い建物が少ないというのもあるんですかね。
でもそれだけのことでそこにわざわざ作ります？
東久留米とか、そうそう、田無とか東久留米はねこの地域としては標高が高いです、
うん、あそうなんだ。
田無はね標高っていうか海抜は68メートルぐらいあるんですけども、
意外と
ここからね中央線の方に行くと下っていきますし、また清瀬の方に行くとちょっと低いんですよ。
へえ、
なるほど。ということで受信所だったんですねが、作られたんですけれども、敷地の四隅に、うん、アンテナが自立式鉄塔4基、
はい、
先ほどですね収録の前に田中さんに教わりました L 字型空中線、
逆
L 字型空中線が建てられていました。はい、うん、で、この、施設で受信した無線を本部に、連絡する連絡回線も、ありまして、それで本部と連絡をしていたそうなんですね。はい、で53台もの受信機を、設置していて、
お、
はい、千何百人の人員を取っていたの。
すごいね、すごいな、ね、
はい、もういろんな周波数聞いてたんだ。
はい、ソ連や米軍などの海外無線の傍受を行って数々の歴史に残る重要な通信の解読にも当たったということで、暗号の解読をする係とかも、
う
ん、
あ
ったそうなんですね。
うんうんうん、
はい、で今は、なくなってしまったんですが、施設の区画は現在もそのままで、通信住宅というバス停もその名をとどめている。
ありますね、
ということなんですね。
西武バスのバス停にそういう名前のバス停があります。
区画がそのままってあるんですけれども、はい、僕実際に行ってみたんですが、はい、本当に、昔の地図と比べてみると同じような道の区画が並んでいました。はい、で今残っているのは実は備蓄倉庫のように見せられた受信所なんですね。
はい、受信所なのまだ。
受信所の後なんです。
後
なんで備蓄倉庫なんで備蓄倉庫に似せていたかというと、そこに爆弾を落とさせるためだったんですね。広い敷地内なんで、いろんなところに爆弾を落とせるんですけれども、うん、受信所に見えるようなところ、上から見た時に受信所に見えそうなところはただ備蓄しているだけ、うん、で備蓄倉庫に見えるような小屋みたいなところに、受信機を置いていたということで、そういうところでもまた、ね、敵国にバレないような工夫をしていたのかな、
ね、なるほど、
なんていうふうに思いますね。まあ、その他にもいろいろ通信所がありますので、また、ちょっと行ける機会と時間があったら、通信所紹介、旧通信所紹介してみたいな、うん、なんていうふうに思いました。うんうん、それでは音楽ですかね。
はい、聞いていただきます。ジャズです。聖者の行進、 原信夫とシャープス&フラッツ演奏です。どうぞ。
無線のことなら何でも揃う富士無線電気。アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろんオプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電機は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉。ウェブ検索は富士無線電機でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。富士無線電機。
無線は自作でより楽しくなる。はい、今ね、富士無線電機さんの CM が開けたとこなんですけども、
はい、
ハムフェアの時にお会いしたあのツイレのワイエルさんがですね、
はい、
ちょっと FB なワイエルさんだったんですけどね、
はい、
この方がね、番組中に流れる富士無線電機の CM がとっても耳に残って、うん、とってもいい感じっておっしゃってたんですよ。で、あ、そうですか、じゃあその CM 作った人に伝えときますねって言ったんですけども、実はその CM を作ったのはこの番組の編集エンジニアの方で、シンガーソングライターの夏志氏なんですよ、
はい、
知ってました、知ってましたよね、それはね、
はい、
それは知ってましたよね、
はい、
で、夏志氏は今でも時々音楽活動をしておりまして、うん、この QSI のポッドキャストサイトにも夏志氏の CD のアルバム写真載ってますので、まあ、あのこの CD 買ってお聴きいただくのは一番いいんですが、
はい、
実はこの方もっとあのすごいことを昔やっておりまして、高橋真理子という歌手がいるんですが、
桃
エロ吐息というのを歌ってる有名でましたけど、あの方のアルバムの中の曲を作曲したことがあるんですよ。
すごいですよね。
だからね、そんな人が作った富士無線電機の CM なので、鼻歌ハワイアン風の CM なんですけどね、あのね、富士無線電機さんの CM。だけど実は本格的な CM なんですね。
そうですね。
音楽的に。
うん、はい。
まあ、西東京市の木田太郎って言ったとこですかね。
はい、自作のコーナーですけども、今日はですね、この本、先日ヤフーオークションで落としたんですけど、これがねなかなか手に入らなくてですね。
今売ってないんですか、これ。
これ売ってないんです。
え、売ってないんですか。
QRP ハンドブックっていうのがあるんですけども、おいおい、それって今アマゾンで売ってるじゃんってこう押してるあなたもいるかもしれませんけども、
はい、
これはあの古い方の QRP ハンドブックです。
あ、そうなんですね、
はい、今のやつはあの白いやつで、あの真ん中に無線機の絵があってという、このやつは古い方で、まあ、この窓際にこう無線機が置いてあって、こうマニアが
この無線機の絵がたまらん、ね、
たまらんでしょ、これ
たまらん、たまらん、
さて、この QRP ハンドブックなんですけども、この中身がですね、まあ、ちょっとうちも見て驚きましたよ。この書いてるこの執筆者のメンバー、
うん、
すごいです。いきなりですね、生野久夫さん JA1AA から始まってですよ。
お、
生野さんはあのついこの間ちょっとお亡くなりになられて、
サイレントキー、
サイレントキー
ですね、はい、
あの OT ってよく言われてるんですけど、あれはどういう略語なんですかね。 OT っていうのはどういう略語。
OT、
はい、
オールドタイマーですね。
そうですか、
うん、まあ、OB とかそういう意味にかもしれない、ね、
なるほど。いやいやいやいや、で、まあ、生野さんの記事がまあこう散りめまれてる中でですね、あと有名人といえば高田嗣男さん、
はい、
みずほ通信の、はい、それとですね FCZ コイルで有名な、うん、
有名
な大久保さん、
はい、
もうすごいんですよ、とにかく書いてる人が、
うん、
でもう中身のね、あの記事も本当に充実してまして、
いいねこれね、ゾクゾクするね、こ
う、そうなんです。
ブロックダイヤといい、回路図といいね、
いろんなね、この本に関しては噂がありまして、
はい、
まあ、わざわざそんな高い金を出して手に入れるほどでもないとか、まあ、そういう話もあったんですけども、
うん、
僕はねちょっとこれ手に入れてよかった
です。これ宝だと思いますよ。宝ですよね。すごいな、
これがですね、はい、なんかなんで手に入れることができたかっていうと、このオークションの締め切り時間が夜中の2時だったんですよ、
はい、
それでね誰もなんか入札するような時間じゃなかったんで、
はあ、一発入札 他に入札してる人いなかったんですか？
いました。
いたんです
ね。いたんです、う
ん、へえ。
まあ、最終的にあの即決価格にも全部お金入れまして
欲しかったの
欲しかったんで。ただこれね、普通の時間帯で普通にオークションやるとものすごい高いお金に跳ね上がっちゃうんですよ。
はあ、そうですか。
うん、これ定価がいくらだったのかな。
1800円
でしょ。もう絶対1800円じゃ手に入らないんですこれ。
だけど1996年に出たもんですよ、うん、
そんな古いわけでもないでしょ、
うん、
それダメ、そんな古い、23年前、
23年前、うん、そう
でしょ、
うん
うん、まだまだね読み応えのある内容でした。
いいね。
はい、
うん、一部は FCZ 市そのものっていう感じが載ってるんです。
そうなんですよ、うんうん、このね手書きのイラスト、
そうね、この FCZ さんの絵そのものっていうやつね、
うん、
はい、
これ感動したな。
なんか今の無線の本にはないような味がありますよね。
うんうん、
素晴らしい。
これ素晴らしいんです。
素晴らしいですね。はいはい、
まあ、そんな話をしながらですね、
はい
はい、
皆さんあのハムフェアはもうだいぶ熱は冷めましたか？
冷めたですね、
うん、
だいぶ冷めました、
うん、暑かった時期からちょっと涼しくなってきましたんでね。
まあそれもありますね、
はい、
でもねハムフェア行けなかった人もいっぱいいるわけですよ。
いますよ、まあ、東京から遠い方はなかなか行けない
でしょ。
そうですね。
でね、我々あのハムフェアでいろいろと物品を販売しましたけども、
はいはい、
その一部をですね、ちょっといっぺんに販売すると手が足りなくなってしまうんで、一月にまあこれ今月はこれみたいな感じでちょっと、売っていこうかなと。
ディアゴスティーニみたいな
違う、
どうしてでしょうかね。
ディアゴスティーニはあの初回版は安いけどその後は高く
なる。あ、そうそうそうなんかね、なんかこうずるさというか、うん、悪度さというものを感じ、うん、まあ、しょうがないよ、商売だから、うん、それはいいんですけども、我々はね最初から最後まで安く提供するということをモットーにあの頑張っていきたいと思います。
ということはハムフェア価格でまさか販売。
はい、ハムフェア価格で、今回あの提供しようと思ってますけども
。よろしいです
か。お、
第1弾としては、まあ、ちょっと今回のハムフェア目玉だった、うん、真空管、
はい、
サブミニチュア真空管、ですね、ど忘れしてしまいましたけども、
56が何とか
JAN6418。
あ、そうか、64か、はい
はい、あのポータブルアンプなんかにもよく使われてますけども、今回のハムフェアではこれでラジオが作れますよっていうことを、うん、示すためにデモ機も持っていきました、
はい、
この真空管を、1本2本、あ、1球っていうのかな、1玉
1本
で1玉
っていうのは玉ねぎかなんかみたいですけど、
でもまあ玉って言いますからね、
うん、玉って言いますよ、
1玉200円で、お分けいたします、
はい、
1人最大申し訳ないですけども、5本までは5玉5玉まで
5玉、
はい、
5本までです、
ね、5本までで、
はい、
したいと思います、
はい、
1本200円です、
はい、
結構安いです。今ネットでね調べてる人いると思いますけども、はい、って思ってる人はいるかもしれないんですけども、はい、今目の前にあの箱がドーンとこうあります。
こんなにあるのね。
あります、うん、おそらく今6418は、アメリカの次に、この玉を持ってる国は日本だと思います。
あ、そうなんですね。
そうなんですね、うん、アメリカが一番なんですか。
あ、圧倒的だってアメリカで作ってるからね。
あ、なるほど、は
い、そのアメリカから大量にあの個人的にあの仕入れてきたのが僕なんで、多分2番目にたくさん持ってるのは僕じゃないかな。
そうきっとそうだね、
はい、あの雲仙本という単位で
買いました。そんな、それをちょっと奥さんには言えないだろうな。
だから怒られちゃいますけどね、はい、もう倉庫の片隅にこっそりと隠し持ってますんで、まあ、あの5本以上欲しい場合はその理由を面々とあの語っていただければあのお譲りしますので、
大相談ということで、
大相談ということで、
そうですか、
はい、
うん、
ということで、これあの皆さん、メールをですね、
メールね、
そのまま送っていただければ、はい、こちらからまたあの折り返しメールいたしますので、はい、あのそれであの
詳しいことは、
ね、詳しいことは購入手続きをお伝えします。懸命
に真空管希望って書いてくれるとね、
そうですね、分かりやすいですね、かりやすいですね、はい、はい、
では音楽に行きましょう。ケセラセラ、奥田宗博とブルースカイダンスオーケストラ、難しいな、ブルースカイダンスオーケストラ演奏です、どうぞ。
サトーパーズ、
サトーパンツ、サトーパンツ、サトーパンツ、
パンツじゃないよ、サトーパーツだよ。 納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方から、コンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど何でも結構です。メールを採用させていただいた方には QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は qsy785@yahoo.co.jp。 あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
はい、今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。もうハムフェアから2ヶ月経ってしまいましてね、うん、10月も半ばになったんですよ、
うん、僕も17歳になりました。
あ、おめでとうございます。
まだおめでとうだね。
つい一昨日。
そう、おめでとうございます。17歳いい年ですね。
戻りたい、
戻りたいけどね、戻れないからね。しょうがないですけどね。まあ、17歳の記念に何かやりたいこととかないんですか？
そうですね、今小浜さんにですね、無線機ハムフェアで、販売していた無線機をですね、お貸ししていただいているので、
はい、
その無線機で
HF、
HF、
じゃあまずJADにね、
申請を
しましょう。
申請してね、
うん、はい、うん、あとは、免許の再免許申請をしなきゃいけないんですね。
再免許申請、免許が切れるんですか？
免許がそろそろ切れるので、
はい、
今回はですね、うん、電子申請でやってみようかなと。
ああ、うん、それはもちろん
早めにやった方がいい、
うん、早めにやった、あれはもう1年前からやっていいんですよね、
うん、
切れる前から、そうそうそう、1ヶ月前まで済まさなきゃいけないからね、
は
い、
うち 100W 切らしてしまったから。
あ、そうそうそう、
言ってました。そうそうそう、
早めにやりたいななんていうふうに思ってます、うん、
電子申請早いですよ。
あ、本当ですか？
数週間できます、
うん、ああ、それいいですね、
うん、私はね、今年の、年末に切れる免許があったんですけど、
はい、
今年の初めにちょうど1年ぐらい前に申請したらもう数週間で来ましてね。でまだ平成の年号で来たんですけども、
なるほど、
とっくに令和になってしまったいうことですよ、うん、だから早めにした方がいいですね。
はい、
まあ、そうですか、
うん、
そしてね、もう秋といえばコンテストのシーズンになるんですよ。いっぱいコンテストがこれからあるんですけども、もうコニルさんにはコンテストにはあまり縁がない人々で
やりたいよ、やりたいけど、うん、ちょっとね、
うん、私はね、まだ UHF コンテストとかそういうの出ようかなと思ってはいます。近いうちアンテナをまた違うの建て替えようかなと思ってますので、ね、皆さんにコンテストでお会いできたらなと思っております。その説はよろしくお願いします。
はい、
ラジオ聞いてますよってコンテストの中で言ってもらうととっても嬉しくて、ね、その後またね、弾んでね点数が増えていくんですよさあ、では最後に音楽聞いていただきます。 We are all alone、 これはボズスキャックス、
はい、
が歌ってた曲なんですけども、今日はリタ・クーリッジという方が歌ってる曲を流します、うん、実はこの方が歌ってすごく広まったというらしいですね。
そうなんですか、
っていうことを昨日ラジオでユーミンが言ってました
そっか、
はい、ではこれを聴きながらお別れです。また次回お会いしましょう。
さよなら。